ただいまより家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌19番を歌いましょう。賛美歌19番。
Meaning for me.
イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは修法の裏に書かれてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書詩編42編1節から6節、旧約聖書の875ページです。詩編42編1節から6節、旧約聖書875ページです。指揮者によってマスキール、コラの子の詩。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て、神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も、私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う。お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを、なぜうなだれるのか。私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと。続いて新約聖書マルコによる福音書14章32節から42節、新約聖書の92ページです。マルコによる福音書14章32節から42節、新約聖書の92ページです。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。 教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、9月の第3の主日、私たちは置かれたところにおいて家庭礼拝をお捧げしています。私たちの信仰をあなたがどうぞ清め受け入れてくださいますように祈り願います。優る主の歩み、あなたの御手によって私たちが支えられ、私たちがあなたのことを忘れるような時があっても、あなたは決して私たちを忘れることなく、いついかなる時もその愛に満ちた眼差しを注いでくださったことを心より感謝いたします。神様、どうか私たちの弱さを憐れんでください。今朝を読みする聖書箇所に登場する御子イエスの弟子たちのように、私たちはあなたの御子イエス・キリストを前にして心の目を閉じ、そして御子イエスの前でうたた寝をしてしまう、そのような弱き罪人であります。神様、そのような私たちをどうか憐れんでください。そして御子イエス・キリストがご受難に向かわれようとされるその足取り、そのことを伝える御言葉を私たち一人一人に聞かせてください。御言葉を通じて、どうか私たちの弱さ、欠けの多さ、罪深さを打ち砕いてください。救い主に付き従う者となさしめてください。聖霊のお支えを乞い願います。私たちの生活は今なおコロナ禍によって不自由の中に置かれています。健康面はさることながら、心の面でも様々に弱さを覚えております。そうした私たちを一層強めてください。仙台東六番町教会が、この9月中、家庭礼拝の時を持つことを長老会の祈りを通して決断いたしました。私たちの人間の手による技ではなく、また人間の知恵からなる決断でもなく、祈りによる決断であります。あなたがそのことを一番よくご存知であります。ですからどうか再びこの街道へと集う10月の時を私たちは祈りを持って心待ちにしています。神様がその日に至るまでの私たち一人一人の生活、また信仰者としての歩みを整えてください。私たちが捧げる祈りの言葉を強めてください。教会に連なる一人一人の健康と信仰を引き続きお守りくださいますようにお願いいたします。教会学校の子どもたちもそのご家庭に至るまでお守りください。これよりあなたの御言葉に傾聴いたします。聖霊の注ぎを豊かにしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、人間のために祈る神。私たちクリスチャンの人生が祈る人生である、そのように言うとき、ゲッセマネの園で祈りを捧げるイエス・キリストのお姿は、まさに祈る者の原点を示してくださるものです。神の御子イエス・キリストが十字架を前にして、これから預かる苦しみにもだえながら祈るお姿は、読んでいる私たちの胸を打つものがあります。この社会に生きる私たちに置き換えてみても、絶体絶命の危機に直面した時や、もうダメだというような状況に置かれた時、私たちは別に誰かから教えられたわけではないのに、自然と手を握り祈りを捧げています。人は祈る生き物であるのです。祈るように作られている生き物であるのです。そして人は祈りを捧げる相手、つまり神様との信頼関係に生かされている生き物であるのです。ゲッセマネの園でのイエス様の祈り、 これは私たちのイメージに強く残るものであります。特に今朝の箇所、並行記事でありますルカによる福音書22章を見ますと、血の滴るような汗を流してイエス様はお祈りを捧げておられます。イエス様は神の子であるにもかかわらず苦しみ、もだえながら祈り、その汗が血の滴るように地面に落ちたのです。マルコによる福音書の今朝の箇所の33節では、ひどく恐れてもだえ始めたとあります。これは別な訳し方をすると、不安になり怯え始めた、そのように訳することもできる言葉です。おそらくこれまでに見せたことのなかったイエス様の怯える姿です。そして続く34節では、私は死ぬばかりに悲しいと深く嘆いておられます。このようにイエス・キリストは激しいまでにも感情をあらわにされ、そして祈りを捧げようとされるお姿。そのお姿に私たちは胸を打たれるものがあります。ですが、それと同時に戸惑いのようなものも私たちは感じてしまうかもしれません。神の子がなぜこれから迎えられる十字架上での受難に対してこうも感情をあらわにされるのか。神の子ならばもっと速やかに父なる神に願い出て受難を避けることができなかったのだろうか。そのように少し乱暴な表現ではありますが、私たちの心にそういった思いが一瞬よぎるかもしれません。しかしそのような思いがよぎるときこそ、私たちは目を覚ましていなければなりません。ともすればその瞬間、私たちは神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいといった人々と同じ過ちを犯してしまっているかもしれないからです。キリストがどうして身もだえするほどに恐れながら祈りを捧げられたのか、そもそも何に対して恐れを抱き祈りを捧げたのかを取り違えてしまってはならないのです。イエス様はご自分の死に対する恐怖からこのように恐れと悲しみに駆られているのではありません。34節で私は死ぬばかりに悲しいとおっしゃっているその悲しみは、独り子であるご自分が十字架にかけられなければならないほどの私たち人間の罪の悲惨さを悲しんでおられるのです。そして35節以降でイエス様はペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人から少し離れたところに行かれ、アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。そう言っておられます。この時イエス様が恐れて取り除けてくださいと願っていたのは、父なる神様の御怒りであったのです。人間の罪に向けられた神の怒りをイエス様は誠の神としてその身に背負われようとします。しかし同時に母マリアから生まれた誠の人間として神の怒りを心から恐れているのです。イエス様が私たちの救い主として十字架のご受難に向かわれるその姿には、打ちひしがれて身もだえする紛れもない一人の汚れなき人間としての姿があったのです。けれどもそのような私たち人間の罪に向けられた神の怒りとキリストの悲しみを全く理解できないでいる弟子たちの姿というものがここに記されています。ルカによる福音書を見ると、イエス様はこの時ペトロたちが立っていたところから石を投げて届くほどの近い場所、そこにひざまずいて祈られたとあります。石を投げて届くというのは、すぐ目の前にいるということです。そこで祈っておられるイエス様の悲痛な声が十分聞こえてくる距離です。しかしイエス様が戻ってご覧になると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人は眠っていた と書いてあるのです。しかも一度だけでなく、その後の40節と41節にもあるように、3度にわたって眠っていたというのです。眠るというのはもちろん睡眠を意味する言葉ですが、しかしここで私たち人間が神から与えられた命である霊、その霊に注目しなければなりません。その霊的な命の眠りというものを意味しています。例えば使徒パウロがテサロニケの信徒への手紙の1の中でこういったことを言っております。兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。パウロはここのところで、主が定めてくださった終わりの日に向けて、私たちが信仰の灯火、その霊的な命の輝きを損なうことなく歩みましょうと進めております。それと同じく35節と41節のところで、神が定めた苦しみの時、罪の贖いの時にペトロたち3人はあれほど目を覚ましていなさいとイエス様から言われておきながら、その信仰の灯火を絶やしてしまったのです。ペトロたちにとってイエス・キリストという人物は救い主として現れた人物ですけれども、それは彼らが憧れ慕う英雄としての姿を持つ救い主でありました。彼ら3人だけでなく、弟子たち全員もそのように受け止めて、おのおの自分たちの理想の救い主としてイエス・キリストを慕っていました。彼らの理想の救い主、つまりメシアというのは、イスラエル民族をローマの圧迫から解放してくれる神から使わされた指導者であって、困難を前にしてこのように恐れたり悲しんだりする素振りをするような人ではありませんでした。弟子たちが共通して持つこのようなメシア像は、言ってみればこの世の人々が抱く理想の集積です。自分たちを助けてくれる強いメシア、しかし今彼らの目の前にいるメシアは、そのようなメシア像をことごとく打ち砕くような弱く崩れて死ぬばかりに悲しむメシアであったのです。このことがペトロをはじめとする弟子たちにとって何よりのつまずきであり、逮捕されて捕らえられたイエス・キリストを見捨てる決定だとなったのです。しかし大切なのは、この時イエス様が私たち人間の罪の悲惨な姿を憐れまれ、崩れるようにしながら神の怒りを一身に背負われ、その上なお神に一切をお委ねしておられるということです。十字架につけられるキリストの姿が惨めであるという時、私たちはまどろむことなく、キリストを十字架につけるほどまでに惨めな自分の罪に気づかなければなりません。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。そう語るパウロは、キリストの十字架こそ私たちの信仰の中心である、目を覚まして見つめる中心であるということを繰り返し語ります。イエス様は神が定めたその時まで弟子たちを信じて、どうか目を覚まして一緒に祈ってほしい、そう願っておられるのです。たとえ神の裁きを受ける十字架上での贖いの技が孤独なものであっても、どうか祈るこの姿を目に留めて、この苦しみの夜に祈りを共にしてほしい、そう願われるのです。ですがその願いも虚しく、弟子たちは事の重大さを理解しないまま、自分自身の罪と神の定めた大切な時を見過ごしてしまったのです。35節で、できることならこの苦しみを過ぎ去らせてください、そう願ったイエス様の誠の人としての言葉は虚しく響き、苦しみは過ぎ越されることなくイエス様の前で立ち止まったのです。 本来は人間の罪の解放を願われる神による贖罪の業です。神が人間のために行ってくださる救いの業であります。ですがこの夜、神に対して祈りを捧げたのは罪を抱える人間の方ではなく神の御子であったのです。イエス様はまるで過ぎ越しの出来事の後にエジプト脱出を果たしたイスラエル民族を神様が寝ずの番をして見守ってくださったように、イエス様もたったお一人で最も孤独で苦痛に満ちた夜を人間のために祈って過ごされたのです。37節でイエス様は眠っているペトロに向けてこうおっしゃいます。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。目を覚ましているよう促したにもかかわらず眠っていたペトロにイエス様はシモンと呼びかけます。ペトロではなくシモンと呼んだのです。シモンというのはペトロの本名、古い名前です。マタイによる福音書の16章16節においてペトロがイエス様のことをあなたはメシア、生ける神の子です、そう告白した岩のような信仰にちなんでイエス様からペトロ、つまり岩という名前をいただいたのです。ところが今ここで彼の名前は再びシモンに逆戻りしてしまっています。前回お読みした箇所で、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。そのように果敢なことを言い放ったペトロは、今や肉の弱さに敗北した眠りにつく者として、昔の古い自分に後戻りしてしまっていたのです。イエス様はそのようなペトロをシモンと呼んで、心は燃えても肉体は弱い、そうおっしゃいます。人間は神の霊を注がれて生きていますが、しかし同時に被造物として作られた罪の弱さをも持っております。イエス様は私たちの霊が罪の弱さの中に覆われてしまって、祈ることをやめてしまった姿を深く悲しんでおられます。イギリスの神学者ピーター・テイラー・フォーサイスという人は、人間が犯す最悪の罪は祈らないことだ、そう言っています。イエス様が3回祈りから戻ってこられた時、祈ることを忘れ3回とも眠っていたペトロたち、その様子をご覧になったイエス様は41節以降でこうおっしゃいます。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。イエス様はたった一人で孤独な夜を過ごしたまま、誰も一緒に祈る者がいないまま、その時はやってきたのです。43節にありますが、イスカリオテのユダに先導される形で、祭司長、律法学者、長老たちの遣わした群衆が、手に剣や棒を持って押し寄せてきたのです。こうして、イエス様と弟子たちの最後の時間は眠りによって隔てられてしまいます。眠り、つまり霊的な眠りは、神と人との交わりを隔ててしまうものです。それは私たちの命になくてはならない、神との交わりが遮断されてしまう状態を意味します。そうなると、私たちがこの世の中で味わう苦悩や理不尽な困難、原因不明の試練に直面したとき、私たちは絶望と思えるそのただ中で、神に出会うことを放棄してしまっていることになってしまうのです。苦しみの中で祈ることはただ単に嘆き崩れるということではなくて、このどうしようもない苦しみを極みまで味わわれたキリストに今自分が捕らえられ救われているという確信に生きるということを指しています。私たちの祈りがこのイエス・キリストを通して捧げられるからこそ、私たちの霊は絶望の中においても決してくじかれないのです。イエス様は悲しみと恐れのただ中でこう祈られました。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。 この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエス様は誠の人として神の御怒りを心から恐れ、裁きの杯を取り去ってくださるよう願います。しかし誠の神として御心にかなうことがなされますように、そう願われるのです。死に至るまでどこまでも神に従順なキリストのお姿がここにあるのです。そうした時、この人生の中で理不尽にすら思える問題を時に抱える私たちは、この世の理想とするメシアに救いを求めるのではなく、私たちの罪に打ちひしがれ、私たちのためにたった一人祈ってくださったこの救い主イエス・キリストに自分の命が捉えられており、私たちが味わう苦しみのその極みで、私たちが嘆く嘆きのその先に常に待っておられる、この方がいつもおられるということを祈りのただ中で知らされるのです。ご一緒にお祈りを合わせましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストがゲッセマネの園で血の滴るほどの汗を流しながら、私たち人間の罪が許されるよう、あなたからの御怒りを受けることがないよう祈っておられました。しかしペトロをはじめとする弟子たちは霊的なる眠りに落ちてしまい、その心の目は閉ざされてしまい、ますますキリストを孤独なものとさせてしまいました。神様、私たち一人一人がこうした霊的なる眠りに陥ることがないように、常に信仰の目を覚ましていることができるように、聖霊の注ぎをより一層乞い願います。そして私たち自身が心から切にキリストイエスのために祈ることを望むものとされますように、救い主のために祈ることができますように、そうした群れとなさしめてください。私たちにとって祈りは欠かせないものであります。時に私たちが陥る理不尽な出来事、またとても大きな困難や試練、こうした一つ一つの出来事に対して、私たちは常に主なる神あなたを仰ぎ見て、神と共に共有させていただく、神と共にこの困難や試練を乗り越えさせていただく、そのような生き方を私たちが行っていくことができるように、常に私たち自身の信仰もしくは心の目を覚ましてくださいますように祈り願います。祈る言葉をお与えください。自分のため、そして家族や隣人のために祈る言葉をより一層お与えください。上からの知恵を与えてください。また神と人とを愛する心を与えてください。私たち一人一人になくてはならぬものを常にお与えください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌136番を歌いましょう。賛美歌136番。 545番を歌った後、祝祷いたします。唱詠545番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上で家庭礼拝を終わります。